小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は南米インカの昔話をご紹介しましたね。
そう、インカってね、もう日本から見たら地球の反対側ですけども、意外とね、そのモチーフとしては日本と同じものがあるってことはお分かりいただけたと思うのね。
そうでしたね。さて、今日はどんなテーマで？
何週間か前に昔話の発端句と結末句というやつね、日本の場合はご紹介したんですけども、今日はね、世界の民話というこの間から使っているこのシリーズを使ってですね、外国の場合にね、特に結末がどうなってるかというのをちょっとご紹介しようと思うのね。日本と全く違うんですよ。
そうですか。
昔話っておとぎ話でしょ。で、おとぎ話って言うとかっこいいけどさ、ぶっちゃけて言えば嘘じゃないですか。こんな嘘っぱなしですよね。ですから、始まるときにね、昔々あるところにおじいさんがいましたって言って始まるわけね。ということは、昔々だから時代がいつだかわかんないでしょ。からあるところにだから場所もわかんないよね。からおじいちゃんおばあちゃんって言うんですから人の名前もないわけですね。つまり時代と場所と人物を不特定に語る。特定して語らない。これが昔話の鉄則なんですね。ってことは、これから始まる話は嘘の話ですよ。信じないでくださいねって宣言してるわけです。これ世界中がそうなんです。ドイツ語でもエスバラーイマールっていう言い方するしね。フランス語でもイリアロンタンっていう言い方するし、全く同じです。英語だとワンスアポンナタイムって有名でしょ。全部そうなんですよ。世界中の話がそうなって。それで、最後にね、お話が全部終わった後で、ここまでは嘘の話ですよっていう結末をつけるわけですね。そのことを僕たちは結末句と呼んでるんです。で、日本ではドット払いと言ったりね、それからこれで一語避けたドッペンっていうふうな言い方をする。要するに昔話というその架空の話を枠の中に入れるという言い方をしますけどね、枠の中に入れる、そういうものなんですね。で、それがね、日本の場合、この間ちょっとご紹介しました。前回お話したのは日本の、特に福岡周辺のねものを紹介したんですが、いずれまた機会があったら、例えば東北地方がどうなってるかとかね、あるいは山陰地方がどうなってるか、少し地方ずつに違いますのでね、それもいつかご紹介しようと思うんですが、今日はその一足飛びにね、外国を見てみようというわけですよ。外国って言ってもね、これはもううんとあちこち違うんで、今日は主にヨーロッパ中心にね、ドイツ、フランスあたりを中心にご紹介しようと。で、いずれはね、例えばシベリアの方はどうなってるか、アフリカはどうなってるかとかね、あるいは中国、モンゴル、朝鮮あたりはどうなってるかって、そういうふうに、いずれは広げようと思ってますけど、今日はとりあえずその、ヨーロッパを聞いていただくこと。面白いんですよ。日本の場合はね、ドット払いとか割と簡単に終わるんですけどね、ヨーロッパではね、非常に有名なのは、例えば二人が仲良く結婚しましたって言って終わるでしょ。ストーリーが終わりますね。と、二人はまだ死んでいなければ多分生きていることでしょうって言うんですよね。死んでいなければまだ生きてるでしょうって当たり前じゃないかと思うんだけどね。この言い方がね、とても多いです。とっても多いんですよ。僕はその今でもまだっていうふうに呼んでるんですけどね。今でもまだ方が。
方
そうそう。今でもまだ方がとても多いんですね。例えばね、この間も話した世界の民話というシリーズの中で、ドイツ・スイス編っていうのが一冊あるんですけどね、それの中で見るとね、例えば、牧道と商人の娘の話があって、牧道って羊飼いね、最後に、もしまだ死んでいなければ、二人ともまだ生きている、つって終わるのね。だから、カエルのお嫁さんの話でも全く同じです。もしまだ死んでいなければ、今でも生きています、っていうような言い方です。オーストリアもそうですね、あの連中はもし死んでいなければ今でもまだ生きているだろう。そんなのばっかり続くんですよ。この今でもまだ方がとても多いのね。で、それともう一つはですね、これでおしまいっていう言い方ね。お話はこれでおしまい。当たり前なんですけどね。これでおしまいってやつね。これは日本と近いですよね。日本にもたくさんあります。今おっしゃった。おしまいって終わるというやつね。それから、もう一つはね、面白いのはね、例えば、スイスの笑い話なんですけどね。 それでみんな腹を立てて大きな柄杓で私の尻をえいっとばかりに殴ったもんだから、私はここまで飛んできたんだよって言うんです。最後にね、寄ってたかってみんなで私の尻を叩いたと。で、私は飛ばされてここまで来て今お前らに話をしてるんだと、こういう言い方です。これ割と案外多いんです。そのお話のストーリーの中の現場から、
はい、
今ここへお前たちのところへ来たんだよっていう言い方ね。
ヒューンと飛んできた。
そうそう、飛んできた。
はい、
ですから、ストーリーと聞き手をつなぎ合わせるんでしょうね、これで。ストーリーの出来事と、今聞き手であるお前たちと結びつけて、で、多分、だから本当なんだよみたいなことを言いたいのかなと僕は思うんですけどね。結びつけてね。これも多いんです、とっても。飛ばされてきた。馬に蹴飛ばされてここまで来たとかね。殴られてここまで飛んできたとかね。案外多いんですよ、これ。
それは飛ばされ方とかつけてるんですか？
そうね、言ってるでしょうね。現場とここを結びつけてるっていう感じで僕はするね。現場と聴衆を結びつけている、聞き手を結びつけてる方ね。案外これもいいんですよ。それともう一つはね、例えばケチな金持ちの幽霊、魂なんていう話ではね、だが私はそれ以来兵隊のことも百姓夫婦のことも聞いたことがないよって言って終わるんですね。兵隊とあれの話なんですけどね。で、最後に終わって、だがそれ以来兵隊のこともその夫婦のことも聞いたことないよって言って終わる。切れて終わるってですね。切って終わるね、それ以来切れてるよ。っていう言い方。これも案外あるんですよね。さっきのその、現場から飛んできてお前のところに来たっていうのは繋げる形でしょ、で、今度はそうじゃなくて、あいつらのこともう俺は知らねえよっていうこういう終わり方ね。面白いですね、これもね。おとぎ話だっていうことを強調してるんでしょうね、多分ね。おとぎ話だから別な世界だよって言うとだろうと思うね。案外これも多いんですよね。それ以来切れてる。切れてる方って僕は呼んでるんですけどね。それから、スイスのね、その世界の民話のスイスのやつを見てもね、スイスはこれが多いですね。まだ生きてる方。二人が死んでいなければまだ生きてるだろう。これが圧倒的に多いですね。それから、スイスにもそのさっきの切れてるがあるんですよ。夫婦はそれから盛大な宴会を開いて、私の頭にスープをスプーンいっぱいかぶせて、それから私を追い出したんだよってんですね。私の頭にスープをいっぱいぶっかけて、それで追い出したんだよっていうね。切れてる方って言っていいだろう。追い出されちゃってる。あるいは、これも現場から飛ばされてきてっていう、そのいわゆる現場からの連続とも取れるんだよね、これはね。
そうですね。
現場からの連続とも取れる。飛ばされてきてるっていう意味でね。これも案外多いんですよね。で、もっと簡単なのは、山の小人なんて長い話なんだけど、では、皆さんさようなら。つって終わる。これ一番自然ね。
気持ちいいですね。
では、皆さんさようなら。これもね、案外多いんですよ。では、皆さんさようなら。聞き手が、それで納得するんでしょうね。さようならって言われたらね。それからね、フィンランドも調べたんですけどね、フィンランドもね、そう、今でもまたが多いんですね。多分今でも幸せに暮らしていることだろう。今でも型ですよね、これ。それから、狼人間の話があるんですけど、この二人はまだ死んでいなければ今でも生きているだろう。これ当たり前ね。死んでいなければ生きているだろう。それから、生きてるカンテレってすごくいい話が、悲しい話なんだけど、その最後にですね、そして二人は今でも一緒に暮らしている。これ今でも型ですよね。生きてるだろうと言ってないけど、今でも型ですよね。それから、家の姓の話もあるんですけど、これ座敷わらしみたいな話なんだけどね。この時からかまどの下の小さな男には誰も会ってない。って切れてる方ですね、これね。この時から誰も会ってないって言って、切れて終わるというやつね。それから、スウェーデンはね、えらい簡単なのもあって、めでたし、めでたしって言ってもらった。
日本に。
日本にあるよ、これはね。ありますよね。はい、めでたし、めでたし。それで終わってる。これは黄金の女王っていう話がありまして、長い話なんですけどね。その最後に、めでたし、めでたしって言ってもらってる。それから、少年と巨人っていう話があってね。それではね、最後は、それからはもう私は言い合わせなかったので、知らないよって言って、切れてる方ですね。それ以来私は言い合わせてないから知らないよっていう切れてる。 それから狐の話でね、腹ペコ狐って話なんだけど、狐は今でもまだ走り回っているけれども、食い物はもらえないでいるよって言うんです。狐も今でも走り回ってる。でも食い物にはありつけないよって話ね。これ今でも型だと思いますよ。ね、走り回ってるってですね。でも食べ物はもらえないっていうところを見ると、切れてる型みたいにも見えるよね。切れてる型ね。それから、デンマークではね、漁師の息子の話で、これも長い話なんだけど、まだ死んでいなければ今でも生きているはずだ。これも素直なやつですね。死んでいなければ生きているだろう。これは標準型だね。やっぱりヨーロッパで言うと。それから長靴を履いたハンスっていう有名な話ですけど、これで話はおしまい。これも普通ですね。おしまい。それから風車小屋の話が幽霊話ですけど、まあ、これで話はおしまい。やっぱりね、おしまいって一番単純なやつ。それから、ゴーリキハンス、グリムと同じ話なんですけども、多分今でもそこに住んでいることだろう。これも今でも型ですよね。それから、ノルウェーではね、心臓を持っていない巨人の話っていう、すごい力持ちの巨人がいるんですけども。まだ終わっていないとすると、宴会は今でもまだ続いていることだろう。最後に宴会が出てきてね、宴会はまだ続いていることだろう。これも今でも型ですよね。でも、しばしばあるのは、宴会は今でも続いていることだろう。私もそこで一緒に飲んでたんだけど、馬に蹴っ飛ばされてここへ飛んできたんだ、つってその連続型とね、結びつくのもあるんですよね。うん、それから、ノルウェーではね、カーリ・ホルツロックってこれも長い有名な話なんだけど、どんどんピシャリ、これでおしまい。ちょっとリズムをつけてね、どんどんピシャリ、これでおしまい、つって終わってるのがね。長い話なんですけどね、このおしまいは短いよね、うんうんうん、これでおしまいピシャッと合ってる、悪くないと思うよねこれもね、うん、ねイングランドはですね、あんまり結末がはっきりなくてね、
はい、
ある妖精の話なんですけどね、まもなくじいさんが夜通しどこにいたのか友人たちの聞き知るところとなり、私が君たちに教えたこの物語を次第次第に彼らがまとめたのであるっていう長い、これ結末とは言えないですね。話のまとめであってね、あまり結末とは言えないですね。それからもう一つは、少なくともブラッシュフォードではそう言われている、だが私はブラッシュフォードを知っているのだ。これも結末とは言えないよね。ブラッシュフォードではそう言われていると言って終わってればまだいいんですけどね、その後、だが私はブラッシュフォードを知っているのだなんてついてるから、私が出てるのはちょっと気になるんだけど、最後の結末でね、私が出てくるってヨーロッパではあるんですよね。日本じゃ出てこないんですけどね、私もそこにいたんだよとかね、私はいたんだけど蹴飛ばされてきたんだよってね、私が出てくるという語り手の私が出てくる、これヨーロッパにあるんですけど、ちょっとそれ残りに感じられるけどね。スコットランドではね、人魚の話でね、それでもしみんながまだ死ななければきっと今でも生きているよって、これはまあ今でも型ですね、今でも生きているよ。それからもう一つは、狐は正直ヨハンの息子におめでとう、お幸せにと言ってどこかへ行ってしまった、それでこの話もおしまい。でこれが結末ですね、それでこの話もおしまい。だからこれはもう単純なやつですね、おしまい。それから時々ね、結末こう長い詩の形でね、4行なり6行ぐらいの詩の形で締めくる人もいるんですね。その例でね、例えば小さなパンっていう、あんまり長い話じゃないんだけど、旦那様でもお百姓でも笑い事ではありません、狐の穴に入るのに100年かかりはしないから、ってこう言うんですよね。狐の穴に入るのに100年かかりはしないからって、ここのあたりがちょっとおとぎ話の雰囲気なんでしょうね。こういうね、何行かの詩で終わる人いますね、時々。それからね、やっぱりスコットランドで、話がどれも本当だったら、この話だってやっぱり本当だろうよって言うんですね。話が本当なら、この話だって本当だろうよって、なんだか分かったなら分かんないな理屈だけどね。それからね、もう一つちょっと面白いね、尻尾って話なんです。短い話なんですけどね。だから尻尾さえちぎられなかったら、この話はもうちょっと長かったんだろうねっていうね。尻尾がちぎられるんです、最後ね。 ちっぽさえ切られなければこの話はもうちょっと長かったんだろうねって、これも面白い言い方ですよね。多分結末と言っていいだろうと思うんですけどね、ストーリーではないだろうからね。アイルランドの話では、フィオンとグローニャがそれから一緒にどんな暮らしをしたか話しても知らない。これ切れてる方ですよね、それ以来話しても知らないよっていう、切れちゃってるよっていう話ですね。それからアイルランドではね、もう一つ、これは結末くと言っていいかどうか分かんないんだけど、明くる朝朝食を食べてブラブラ歩きに出かけた。私が野原を横切るとみんなは道に沿って歩いていった。そしてみんなは寒台、おかんね、おかんに乗ってきた。それが嘘でも犬がみんなを加えて行っちまうかもしれないよ。ここが結末かもしれないですね。寒台に乗ってきたかまだちょっとよくわかんないけど、それが嘘でも犬がみんなを加えて行ってしまうかもしれないよ。これが結末くさいけど、あんまりはっきりわかんないですね。それからもう一つは、アイルランドではね、腹を立てて行ってしまって、それからというものはどこかの山の中に住んでるんだよ。みんなが山の上の方から帰ってきたなんて私は一度も聞いたことがないからね。で、みんな山行って住んでるんだよ、私は帰ってきたのは聞いたことがないからってことですね。切れてるってやつですよね、これね。切れてるっていう、だから案外こういうふうにいくつかのパターンになりますね、やっぱりね。今でも生きている、今でも型とね、それからまあ簡単に終わる、それから切れてる、それから現代につなげるというふうになる、一応パターンはあるみたいですね。
今日は外国の昔話の始めの言葉と終わりの言葉をご紹介しました。特に終わりの言葉、結末句を中心にご紹介しました、ね、
うん、そうなんですね。始めのところはね、ヨーロッパの場合ほとんどね、昔あるところにこれがいましたで始まっちゃうんで、はい、特に発端句と言えるほどのことはないんですよね、なので結末句の話ばっかりしたの、
終わりの言葉もその型にはめるところが先生らしいですよね。今でも型と、
そう、今でも型ね、それからこれでおしまい型ね、それから現場からここへ来たというですね、現場と結びつけるやつ、それからそれ以来切れちゃってるよと、もう無関係だよっていう、それから一番単純なのがさよならね、これで皆さんさよならっつって、
日本はおしまいとかめでたしめでたし、これは何型に入るんですか？
なるんですよ、日本は割と単純ですよね、ドット払えとかね、日本の場合あんまり意味が取れないんだよね、ドット払えなんてね、でも新潟のこれでいちご避けたなんてね、柳田邦夫先生なんかはこれでいちご、いちご一会のいちごね、一代、栄えたじゃないかって言うんだよね、一代栄えたっていう意味、それがいちご避けたになったんじゃないかと推測してらっしゃるけどね、ちょっとわかんないよね、日本のは。
さて来週は、
来週ね、また続けてもうちょっと今のその結末句聞いていただこうと思ってます。
はい、楽しみにしています、それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。